The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回のタイトルの許しはとても大切です。許しは最も大切な言葉の一つだと言えます。神の許しがあるから私たちの救いがあり、天での神と共なる永遠の命があります。許しがなければ希望はありません。許しはコロサイの教会宛に書かれた聖パウロの手紙の前半の中心です。聖書がお手元にある人はコロサイ人への手紙を開いてください。コロサイ人への手紙前半を中心に見ていきたいと思います。聖書には13通の聖パウロが書いた手紙がありますが、そのうちの9通はコロサイ人への手紙とほとんど同じような書き出しで始まります。自分の紹介をし、誰に宛てているのかを明確に記しています。これらの手紙は、小アジアの様々な教会の間で回し読みされました。そのことは、コロサイ人への手紙の終わりの部分にも書かれています。この手紙を読んだら、ラオデキアの教会に回してくださいと。ラオデキアの教会宛に書かれた手紙があったようですが、今は存在しません。聖パウロが書いた手紙で、まだ見つかっていないものがあるかもしれませんし、それはもう見つかることがないでしょう。それは問題ではありません。私たちに必要なすべては、聖書に書かれています。私たちが誰であり、どこに行き、キリストは私たちのために何をなされたかなど、私たちが知る必要のあるすべてが記されています。ですから、どこかに失われた手紙があるかもしれないなどと心配するには及びません。亡くなった手紙は一通だけではないかもしれません。コリント人への第三の手紙があると考える人たちもいます。コリント人への手紙に書かれている内容から推し量ると、そう考えられます。少し脇道にそれました。話を戻しましょう。パウロはコロサイにある教会に宛てて手紙を書きました。コロサイの教会は混乱していました。多くの偽りの教えが入り込んでいたのです。キリストが天に昇られてからそれほど経っていない紀元一世紀に、すでにキリスト教会に誤りが入り込んでいました。グノーシス主義です。21世紀においてもグノーシス主義として知られている異端があります。本屋に行くとグノーシス主義関連の本があります。キリスト教書店にはないことを願いますが、本の内容を知らないで置くことがあるかもしれません。グノーシス主義の福音と呼ばれるものは完全な異端です。偽りの教えです。現在も誤りは入り込み続けています。これらの誤りは人の自尊心や高ぶりに関わるからです。難解な箇所に特別な神秘的な解釈を施そうとしたり、クリスチャンになるためにはイエスを信じる以外に様々なことが必要だと主張したりします。その一つが割礼でした。本当に神の子供になりたければ割礼を受けなければならないという主張がありました。その他、食べ物についての規則などもありました。いつ何を食べればよいかなどという馬鹿げた規則です。また仲介者が存在するという考えを持つ者がいました。それは天使を意味するのか、あるいは特別な祭司を意味するのかは分かりません。いずれにしても彼らは、キリストとあなたの間を取りなす誰かがいて、その人はあなたの思いを代弁してくれるというようなものです。これらすべての教えは、イエス・キリストが唯一で完全な私たちの許しの源であるという事実から目をそらさせます。グノーシス主義の教えの一つは、物質は悪であるというものです。それは私たちの肉体にも適用されました。肉体は物質だから基本的に悪であると考えるのです。 このような馬鹿げたことを考えるとは恐ろしいことです。肉体は良いものです。神が肉体を設計し作られました。肉体が悪いのではありません。実はキリスト教は世界の宗教の中で肉体は良いものであると教える唯一の宗教です。肉体は魂と共に蘇らされると聖書に書かれています。魂と肉体は一つの単位です。私たちは魂と肉体からできています。魂が救われるだけではなく、肉体も救われます。肉体を悪いものだと教えられることは悲しいことです。もちろん罪のゆえに私たちの肉体の中には悪いものがあります。罪が私たちの肉体を堕落させました。けれども死者の中から蘇らされるときには再び完全な体になります。神が初めに創造され私たちに与えられた完全な体に、コロサイの人々が肉体は悪いものだと思うようになったとき、二つの極端な考え方が生じました。一つは非常に狂信的になり、瞑想したり食べ物の規制をしたりするなど肉体の苦行を行いました。そうすることで肉体を完全に近づけることができると考えたのです。これが一方の極端な考え方で、それは異端でした。それに対してコロサイの中には、肉体が悪なら私たちはそれに対して何ができるだろうと考え、不道徳な行いをするようになった人たちがいました。私たちの肉体が問題なのだから私たちに責任はないと言い、不道徳な生き方をしました。自分たちの欲するままに何でもしました。おぞましいまでに大敗した生き方をしました。それでパウロはコロサイの教会への手紙の中で、そのような否定的な考え方や異端の教えを取り除き、イエス・キリストにしっかりと目を向けさせようとしました。ですから彼は許しに焦点を当てたのです。そして許しの源はイエス・キリストです。これはとても大切です。この手紙の中でパウロは繰り返し感謝しなさいと語っています。神があなたを暗闇から光の中へ入れてくださったからです。暗闇から光の中へはパウロが好んで使う表現です。光と闇の対比を彼は好みました。あなた方は暗闇の中でつまずき、間違った方向に導かれていました。迷っていましたが、今はキリストはあなた方に許しを与え、光の中に入れてくださいました。今あなた方は見ることができます。自分が誰であるか分かっています。何を信じなければならないかはっきりと知っています。暗闇の中で間違った生き方をしていましたが、今は光の中で行くべき道を知っています。そのようにキリストがしてくださいました。キリストは神の真理を明らかにしてくださいました。天の道師は私たちの代わりに十字架で死ぬためにキリストを使わされました。キリストを通して私たちは罪の許しを得ています。私たちは変えられました。暗闇の中で生きていたという表現のほかに、私たちは奴隷であったとパウロは言います。奴隷です。皆さんは奴隷として束縛されていましたから、自分ではどうにもできませんでした。自由はありませんでした。今はキリストにあって自由にされました。暗闇から光の中に入れられ、奴隷から自由人へと変えられました。かつては神の裁きを受けるものでした。罪の中にいたからです。あなたは惨めでした。許しを得ることができないのですから、救われる望みは全くありませんでした。今はイエス・キリストによって許しを得たのですから、もはや裁きを受けてはいません。裁きの下にあるのではなく、神の許しを受けています。これはパウロがコロサイ人への手紙の前半で教えていることです。あなた方はもはやサタンの支配のもとにはいません。神のご支配の中にいます。 神の国に入れられています。コルサイ人への手紙の前半から学ぶことができるのは、キリストがなしてくださったことに何かを付け加えようとしたり、何かを取り除こうとしたりすることはキリストを損なうことだということです。パウロがここではっきりと大胆に語っているのは、イエス・キリストが全てだということです。キリストはあなたの人生の全てを変えられました。キリストがあなたを許し、神との正しい関係に入れてくださいました。救いを与えられました。キリストに感謝し、賛美を捧げなければなりません。あなたの人生の全てを変えてくださったのですから、あなたはもはや奴隷ではありません。自由人です。ということは、キリストに仕えることができるということです。罪の許しを得、それによって永遠の命を得ています。永遠に天で神と共に過ごすことができます。そのことはパウロがコロサイの教会に伝えたかったメッセージです。聖パウロが今ここにいたら同じことを言うでしょう。誰であれ、キリストから私たちを話すようなことを言う人の言葉を信じてはなりません。キリストが神であることを否定する人はクリスチャンではありません。あなたはイエス・キリストによって許され、神の国に入れられたのです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。